で、コロナ部屋総理付き年齢にお呼びいただきましてありがとうございます。本当にここにまた この場所に戻ってくるなどと思っていませんでした、来れるとは思っていませんでしたので、皆さんのお顔を拝見できてとても嬉しく思っています。また説教に育てられ直すという日々を重ねていましたので、こうして御言葉を解き明かすことをもう一度させていただくということにあたって、先輩が牧師になったら一生牧師なんだよっておっしゃってた重みを思い起こさせられて、背筋が伸びる思いをいたしました。そうした機会を与えていただけましたことも本当に感謝しています。ありがとうございます。で、私は旧約が好きなので、どうしてもこうした時に旧約にこう選ばせていただいてしまって、決してホセア書は厳しいので得意ではないのですけれど、でも自分自身がこの場に立つという時に、もちろん自分のことを今してる思いもあって、この箇所を選ばせていただきました。人々はこのホセア書で6章の1節で、主のもとに帰ろうっていうふうにこう呼びかけ合うんですね。で、その時に私たちは神様のことによりも自分のことを大事にしてた、もう一遍考え直して許しを請いに行こうっていうんじゃないんですね。主は我々を引き裂かれたら癒し、我々を打たれたら傷を包んでくださる、だから主のもとにかかる。主が我々を痛めつけた、そっちの思いの方がまず人は出てくる。でも人間っていうのは何かに立ち戻るときに、一番最初に自分が悪かったってなかなか思わない。このイスラエルの子に関して言えば、他国と戦って負けて、そして捕虜となったり奴隷となったり、そういう悲惨な思いをして初めて神と共に生きるっていうことはどういうことだったのか、神に選ばれていたっていうことはどういうことだったのか、自分勝手に解釈してなかったか、人間の思いを神の思いに優先してなかったか、やっと気づいた。逆に言えば、そこまでしなければ人は自分の愚かさ、過ちに気づけないのだということを聖書は教えてくれています。でもここで神様がホセアという預言者を立てて、神のもとに帰ろうと呼びかけさせてくださった。それはあなたたちは神から離れているんだ、逆らっているんだということを教えるよりも先に、あなたたちは神と共に生きるべき人間なんだ、それを約束した人間なんだということを思い起こさせる、そのためなその積極的な神と共に生きるべき、あなたがそんな素敵な存在なんだよということを教えておられる、教えてくださっているっていう、そうホセアは伝えているんです。誰に頼ることなく自分がトップに立って自分の力で全てを引っ張っていき、全てを得ていく 平和も自分の力で、自分の考えで、そんな思い上がり、それを捨てて神のもとに戻ろう、生かされている自分に戻ろう、神のもとに今戻れば、神はその傲慢さを罰するんじゃなくて、傷を癒し、そして慈しんでくださる。どんなに神が我々を愛してくださっているかを思い起こせ、そういう思いを込めてホセアは主のもとに帰ろうと呼びかけています。でも神様はホセアの呼びかけに応えて、そうだ神のもとに帰ろうと、コロッと立場を変えてしまう人々を、その人々の言葉を聞いてため息をつかれます。エフライムよ、私はお前をどうしたらよいのか、ユダよ、お前をどうしたらよいのか、お前たちの愛は朝の霧、すぐに消え失せる梅雨のようだ。イスラエルが神のもとに帰ろう、一大決意をしたつもりでいても、それはもう一瞬後には消えていくような、そんな思いだと神が言われているのです。私たちは、てか私は戦後生まれですけれども、第二次世界大戦の傷を負った父や母たちが疎開先から東京に帰ってもう一遍生活を始めるとき、ずいぶんこう新たな生き方を模索した時期があったと聞きました。でも日々の生活があって、日々の生活を立て直していかなければならなくて、与えられた責務があって、そうすると反省よりも先に今日をどうする、明日をどうする、そういうことに追われてしまった。もちろん立て直す気持ちはあったし、父は私立の学校の教師でしたので、そこに英会話の先生としてアメリカやイギリスの日本に来ている方たちとお願いして学校で教えていただく、戦後ですから英会話が必要というので、そういうことをしていましたけれども、そこで必死な思いで個人的な会話として、父がその英国人の方、アメリカ人の方にその戦争のことについて触れようとすると、さらっとお逃げになるんですね。戦勝国の一民として敗戦国のその国に来ているということを簡単に1時間のそこらでそういう会話で、なんて言うんでしょう、できることではないと思われたんだと思います。すごく父は自分自身に対して悔しい思いを持っていたようですけども、でもそういうふうに外国の方が取られたっていうのは、やっぱり戦後の日本の復興の仕方っていうのも、彼らがその個人的にそう問いかけてくる人はを認めても、国としての問いかけとしては聞き取れなかった。1945年に敗戦して、1950年には自衛隊の元ができています。もう自分たちの国を立て直すというのに軍備っていうのが大事だっていうふうに日本は 気持ちを変わってなかった、戦前とそういう意味では気持ちが変わってなかったっていうのを、そういう方たちはしっかり見ていたんでしょう。そしてその後すぐにアジアの脅威となる軍事力にまで高めています。戦後育ちの私ですけれども、じゃあ社会科の授業で、小学校では無理でも中学の一般社会なんかでしたらば、戦争と戦後と、そして平和とはっていうの、そんな項目が社会科の教科書の中には載っていました。でも先生たちはそこに行く前に授業を終えてしまって、3学期は終わり、で君たちはこの先を自分で読んでおきなさいみたいな形でしっかり捉え直す、そういうキーワードさえ与えてはもらえませんでした。ここでこうして礼拝の中で神に帰ろう、神の平和に生きよう、ホセアやその他の預言者たちの呼びかけに出会うまで真剣に問い続けるということ、できないのが日本の戦後だったと思います。しかも聖書は言います、神に帰ろう、神に生きよう、そういう人々の言葉を聞いた神がエフライムの、私はお前をどうしたらいいのか、ユダヤお前をどうしたらいいのか、あなたたちの思い、今確かに思っている、平和を望んでいる、愛を望んでいる、でもその愛は朝の露のようにすっと消えてしまうんだ、霧のようにうんさん無償するんだ。それに対して私たちは、いいえそんなことはありませんと言い返せるのか。クリスチャンはそれでも悲惨な体験を語り継いで、自分たちの思い決意ではダメでも、平和の源である神、歴史の源である主に聞き続けること、従い続けることが必ずや平和につながると信じ決断しています。それでも神は、もし魅力的な人が現れて魅力的な言葉を語れば君たちはついてちゃうんだよ、これは神様にとって人間のことをこう見放す言葉なのかといえば、決してそうではない。そんな人間なんだけど、でも私はあなたを愛し続けてるんだ、愛してるからこそ本当のことをあなたたちに気づいてほしいんだ、そんな思いで語られた言葉だと思います。それこそ私は社会、中学の社会科にいわゆる歴史とか、その他にいわゆるあれは一般教養みたいな社会科が始まって、そこで共に生きるということについて学んだはずなんですけど、先生たちが戦前に教育を受けた方たちが戦後で学び直して教えるっていう形だったために、やっぱり迫力がなかったって言い方はおかしいかもしれませんけど、そこをこう 真剣に語れる力を持ってなかった。アジアの脅威を語る、世界にまだいろんな不安が漂っていることは語れても、そこを乗り越えていくためにあなたはっていうところになかなか行けなかった。生意気な私たちはその時に結構社会科の先生に絡んでいったグループだのでいたんですけど、でもそんなところで捉えられる問題点、中学生が捉えられる問題点っていうのを言葉にするっていうのはほとんどできなくて、先生にいいようにのがきっと その時でも答えられなくてごめんって言ってくださった先生と、ニヤニヤ笑いながら逃げてしまった先生とがいらした。その生き方があるんだっていうことだけは学ぶことができたんだと思います。今こうしてこんな本当に困難な時代を生きるホセア書に力足らずでも取り組もうとできているのは、やっぱりそうした力足らずでも子どもたちに応えていこうとしてくださった先生たちの姿勢があったからだと、今さながら本当に感謝しています。ホセア書の本文に戻ると、神様が人々の決意が一時的なものだということを見抜かれて、私はお前たちをどうしようって、どうしたらあなたたちは本当に平和に生きられるんだろうか、生きるんだろうか、自分の命について真面目に考えるのか、方法が思いつかずに困り果てておられます。この人間をどうしたらいいかって悩まれることになったのは、神様が自由で伸び伸びと自分の世界だけに目を向けていればいいのに、人間を作ってくださって、人間と共に生きようと決意してくださって、人間のために弱くなってくださった。その結果生じた困惑です。それだけ悩むなら絶滅させればいい、もうこっち自分自身の弱さに本当はもうがっかりしている人間の中にはそういう思いを抱く時さえあります。で、実際それはできないことではないはず、でもなさらない。人間と交わること、そこに何かとても大切なものを神様が感じ取ってくださっている。人間にとって今かけだらけの人間が神と共に生きることによって、神と交わりながら生きることによって、必ず良き姿に向かっていく、そう信じてくださっている。だからすごい厳しい言葉で預言者たちによってお前たちを切り倒すとか、言葉を持って滅ぼすとかおっしゃるけど、現実にはそれをなさらない。気づけ、気づけ、立ち直れ、そう言い続けてくださっています。気づくためには真剣に主に向かって主の言葉を聞くということが大切です。立ち直ることを求めておられる神に私たちが耳を傾けるときに、叱咤弁言するのではなく、私が喜ぶのは愛だ、生贄じゃない、神を知ることだ、私を知ってくれることだ、どういうことをあなたに望んでいるか、あなたと共に生きたいと思っていることを知ってくれることで、 捧げ物なんかいらないっておっしゃるんです。私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。この言葉がホセア書の中心だと言われています。生贄っていうのは、本来神様の怒りをなだめたり、神様との交わりを深めるために捧げる、動物を殺してそれを焼き尽くしたりする、あるいはその血をこう祭壇にかける、そういう、こう儀式です。焼き尽くすと炎になって煙になって、煙は軽いですから立ち上っていって天に届く。だから焼き尽くす捧げ物、その捧げ物を焼き尽くすことによって自分たちの思いが天に届くんだ、その感謝悔い改め、そういうものを神にたどり着かせる、神様との理想的な関係を維持する。旧約の時代は毎日この儀式が行われていたといいます。そしてまた神を知るっていう言葉がありますけれど、旧約聖書の中でこの知るっていうのはとても大事な言葉で、結婚して夫は妻を知ったっていう、こう契りを結んだっていうことを知るっていう言葉で表す。で、だから単に知識を得るっていうんじゃなくて、深く理解する、深く相手をこう受け入れる、受け止める、内面を触れ合う、そんな風に用いられています。そして神は私たちのことを深くお知りになった上で、それに社会的に、あるいは人間の考えで言えば、こう甲乙とかいろんな、こう何でしょうね、こう上下関係というか、そういうこう傲慢さとか卑屈さとか、そういうものが生み出されるようなものを一切なしにして、どんな人間から見ればどんな状態であっても、神から見れば従前に愛する存在なんだ。欠けたとこは何もない。今のままでも大満足にあなたを愛している。一人一人に対してそう言ってくださっている。私たちは自分たちが結構神様に言うこと聞かないっていうことがあるので、神が私たちを知ろうとするっていうと、なんか罰が来るんじゃないかっていう、こう構えの方が先に出てしまいがちですけども、でも神はそういう意味での裁きとは関係なく私たちを見ておられる。人間側の自己満足の儀式などは無意味だとおっしゃる。アバタモエクボっていう、日本の古い恋愛のことわざがありますけども、神様にとって一人一人の人間は本当に全てが魅力的で、全てが受け入れられるものなんだということ。私たちがそう望みさえすれば、神様と私たちはお互いにこう互いを喜ばせ合うことができる。そういう関係で居続けることができるんだ。もう随分古くなるんでしょうか。あなたは私にとってナンバーワンじゃなくてオンリーワンだっていう歌がありましたけど、本当に 神様にとって一人一人はオンリーワンで、人間社会の中ではいなきゃいいのにね、邪魔だよね、そんな風にささやかれるような人であってもいなきゃいけない、あなたがそこにいなきゃいけない人なんだ、そういう思いで生かされているということをホセアが改めて言ってくれているんだと思います。古い話になるんですけど、1967年、思い起こしていただける方もいるかと思います。昭和42年です。日本キリスト教団の議長が鈴木正久牧師だった時、彼の名前で第二次世界大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白っていうの、つまり日本のキリスト者として第二次世界大戦に積極的に賛成し参加してしまったことを懺悔する、そういう告白文が発表されました。その中に、私どもの祖国が罪を犯したとき、私どもの教会もまたその罪に陥りました、私どもは見張りの使命をないがしろにいたしました、あります。見張り、クリスチャンの見張りであること、教会がその国にとって、その地域にとって見張りである、どうでしょうか。意識したことおありでしょうか。自分は見張ってるんだって、見張ってるんだって言っても、罰を加えるために見張ってるんではなくて、その地域が、その国が健康で、そして互いに支え合い愛し合う、そういう国であるように見張る、働く、そういう務めがある。でもそれをずっと日本のクリスチャンはないがしろにしてきました。私の母は牧師の娘でした。それも割と、なんて言うんでしょう、しっかりしたって言ったらおかしいですけど、自他ともに認めるちゃんとした牧師でありました。で、その娘である母は、1945年という昭和15年なんですけど、その時に私の父と結婚して、父の家に入りました。昔は結婚すると大体その男の人の家、だから おじいさんおばあさんがいるわけです。で、その結婚して、お嫁さんとして一番しなきゃいけない務め、それは毎朝、お姑さんの後ろにくっついてお盆を持って、そこに、お水とか、たたきとか、そういういろいろな飾り物を持ってくっついていって、神棚、お仏壇、それは一箇所じゃないんですね、一軒の家の中で。神棚、お仏壇とか、そういうとこをいちいち回って、そこでもって、新しいお水、新しい榊、新しい何、取り替えて、拝んで。そして、いくつかを回る。それがまず朝の一番の仕事。牧師の娘ですけど、しっかりちゃんと、義理のお母さんの後ろで頭を下げて、拝んで。誰に拝んでたのって聞いたことがあるんですけど、母は雰囲気強そうに向いてしまいました。嫁であることがやっぱりその時一番大切だったんだと思います。そういうふうにして暮らしていたクリスチャンがいかに多かったか。で、これはそういうこと、牧師の娘である母がそうしていたように、プロテスタント教会の信徒たちが礼拝の場以外でいかに世の中のこう調和に心を配りながら生きていたか、それがこう推し量れることだったと思っています。 オンリーワンではなく、ナンバーワンにしてしまう。心の中で、心の中で思ってるからいいの。そうなの？でも私は平和の中で生きてきましたから、そういう場所に、こう、置かれたことがないので、自分がどうするのか、想像もつきません。弱虫ですから、へやへやと笑ってごまかしてしまう可能性を否定できないんです。でも、自分がそういう風に歪んでいることを知っているっていうことが、すでに見張りとしての役目を担っているんじゃないかと思います。戦後母はやっぱり夫と二人の家庭、ちゃんとその姑たちから離れて自分たちの家族の家を持った途端、毎週礼拝に通い始めました。だから心の中にこれは間違っている、今私は歪んでる、それを知っていること自身が自分を見張る、見張りの役目として生きてきたんだなと思います。ホセアのここでの言葉っていうのは、彼自身神をオンリーワンのつもりだったのに、ナンバーワンに格下げしている、心の中で自分をこう落としめてる、そういう仲間たちへの愛の配慮だったように、こうそういう母たちの姿を聞いていると見えてくるんです。私たちがどんな状況でいて、どんな思いでいても、神様はこの世に送り出した一人一人の人間を決して存在には扱われない、オンリーワンとして見守り続けてくださっている。一番その人に大切な機会を捉えて、しっかりご自分のところへと引き戻してくださる。私が喜ぶのは愛であって、生贄ではなく、神を知ることであって、焼き尽くす捧げ物ではない。神への愛、それは儀式じゃない。本当に湧き出る思いです。そのことを自分で捉えていく。今、形は整わなくても、許しを乞いながら、現状の中で生き延びていくこと。そういう時代だって必ずある。でも、神はそれを許して愛し続けてくださっていることを私たちは信じて、だからチャンスが来て、与えられて、機会が戻ってきたときに、いつでも主のもとで主から与えられた役割を取り返すことができるのではないか、そんなふうに改めて思いました。お祈りします。主なる神様、御言葉をありがとうございます。あなたは私たちが犯すその罪を罰するよりも、神に立ち返る、ご自身のもとへ立ち返れるように、いつもいくつもの道を備えてくださっています。そしてその道を歩み始めることを本当に待って喜んでくださる方であることを感謝します。どうかどんな時でも私たちがあなただけを唯一の神として崇め、あなたの平和を持ち運ぶ生き方を選び取ることができますように、 そして私たちの集う教会もまた、どんな時も見張りの役を互いに支え合いながら行い続けることができますように導いてください。この感謝と願い、イエス・キリストの御名によって御名をお捧げします。アーメン。